Let us pray. 愛する天の父なる神様、あなたの皆を心より賛美いたします。今から私たちはあなたの御言葉に心を向けてまいります。主よ、どうぞ今日もあなたの豊かな御霊によって私たち一人一人を導き、この御言葉を通して私たちを励まし、力を豊かにお与えくださいますように。どうぞ語らせていただくこの者の唇をあなたが清めて、あなたの御心を語ることができますように助け導いてください。またどうぞあなたの御言葉が一人一人の心の内に届き、その御言葉が豊かな実を結ぶこととなりますように助け導いてください。この時をすべてあなたの御手にお委ねし、愛するイエス様のお名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。はい、そういうわけで今日はマタイの福音書の続きになりますね。24節から今日読みいただいた、この24節から31節にかけてですね、イエス様は恐れてはならないというこのフレーズをですね3度使っているんですね。Sorry, I think Suchen is going to share the English translation today.はい、今日はスーちゃんが英語の訳を出してくれると思うんですけどね。はい、ありがとうございます。 Thank you。 そういうわけで今日のね、御言葉のこの中でイエス様は三度恐れてはならないという言葉を使うんですが、それは弟子たちをこの福音宣教の働きに使わすにあたって、特にですねこの恐れというものが私たちの信仰を妨げるもの、また私たちをこの神様の恵みからですね遠ざける大きな要因の一つだからだと思うんですね。で、福音宣教のこの働きにおいて、またその福音を私たちが信じて生きようとするときに、そういった思いをくじこうとする、いろいろな恐れがあると思うんですが、その恐れに対して私たちはどんなふうに向き合っていったらよいのか、それを乗り越えていったらよいのか、今日はそのところにですね、心を向けながらイエス様の御言葉に耳を傾けて、参りたいと思います。まず4節に目を留めたいと思いますね。弟子はその死に勝らず、しもべはその主人に勝りません。弟子がその死のようになれたら十分だし、しもべがその主人のようになれたら十分です。スポーツのね、世界でもそうですし、学問とか、あるいは科学、こういった世界でもそうだと思うんですが、いわゆる弟子がですね、その師、先生の、例えば記録ですとか功績を塗り替えていく、超えていくということは、珍しいことではないと思うんですね。今年オリンピックが開かれるかどうか分かりませんけれども、オリンピックでも毎年この新記録というのが生まれてくるわけですよね。また私たちのこの人間の社会がいろいろな意味で発展してきたということは、その学問科学においても新しい発見、こうどんどんどんどん、発展していったということがあるわけですから、自分の先生を乗り越えるということはそんなに私たちの世界では珍しいことではないと思うんですね。ですからイエス様がここで語っているのは、どちらかというとそういった一般的な師弟関係についてではなくて、むしろご自分のこと、ご自身のこと、つまりご自身とその自分を信じる弟子たちの関係について、ここではイエス様述べているということをですね、最初にちょっと私たち心に留めたいと思います。で、信仰の創始者であり、完成者である、ね、言葉が聖書の中にありますが、その信仰の創始者であり完成者であるイエス様、そのイエス様の信仰に勝る信仰というのはそもそも存在しえないわけですよね。イエス様が始めた方で完成者であるわけですから、その枠よりも超えていく信仰というのはこの世には初めから存在しえない。だから弟子がその死のように、しもべがその主人のように、つまり私たちがイエス様が信じるように、天の父なる神様、またその御国を信じることができたらそれで十分だ、イエス様はおっしゃってなぜならば、それ以上のイエス様以上の信仰というのはこの世界には存在しないからです。 だから同じようになれたらそれが頂点なんですね、十分。しかしイエス様がここで私たちに今回伝えようとしたメッセージの本題はですね、むしろこの後半部分にあると思うんです。彼らは家長を、つまり家長というのはイエス様のことですけれども、ベルゼブルと呼ぶぐらいですから、まあ、ベルゼブルというのは、いわゆるペリシテ人たちが、拝んでいた、まあ、偶像、神様、偶像ですよね。まあ、この時代はそれが悪霊の頭というそういった意味で使われていた言葉ですけれども、彼らは家長をベルゼブルと呼ぶくらいですから、ましてその家族の者のことは、すなわち弟子たちのことを何と呼ぶでしょう。信仰の創始者であり完成者である、パーフェクトなお方である、このイエス様を悪霊の頭ベルゼブルと呼ぶような人たちが、果たしてその弟子であるあなた方の信仰を認めて宣教の言葉を受け入れるだろうか。全く非の打ちどころのないイエス様にさえも背を向けるような、あるいは貶めようとする人たちが、まして弟子たちに尊敬の根を抱いて耳を傾けてくれるだろうか。弟子たちはですね、このイエス様から派遣されるにあたって悪霊を追い出す、まあ、いわゆる特別な力、権威をいただきました。またあらゆる病気、あらゆる患いを癒す、そういう特別な力をイエス様から与えられた。その時にですね、きっと自分たちは一目置かれる、尊敬される、まあ、そんな存在になれるというふうに期待したんじゃないかなと思うんですね。これから出かけていってイエス様のような力を発揮したら、みんなが自分たちのことを尊敬してくれる、敬ってくれるって思ったんじゃないでしょうか。まあ、実際福音宣教の働きにはそういった一面が全くないわけではありません。けれどもそれはあくまで一面であって、むしろ福音宣教の働きには多くの困難、そして迫害が伴うということは、イエス様の背中、イエス様の歩まれた道を見たら明らかですよね。そのことを、まあ、忘れて、あるいはそういったことには目をつぶってですね、いわゆる都合のいい面しか見ていないとしたら、早晩そのような人たちはこんなはずではなかった、落胆すると思うんですね。もっともっと自分は人から尊敬される、人からすごいって言われると期待して出てったのに、迫害されたらこんなはずじゃなかった、落胆しますよね。そしてその働きから、場合によってはその信仰そのものから離脱をしてしまうことになってしまう、脱落してしまうことになってしまう。イエス様がここで言わんとされたことは、福音宣教には迫害はつきものだということだと思うんです。福音宣教には迫害はつきもの、ましてイエス様を迫害した者たちがその弟子を敬うはずがあろうか。迫害をされるということに驚いてはいけない。26節、だから彼らを恐れてはいけません。なぜなら覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはないからです。イエス様は続けるんですね。この覆われているもの、隠されているものとは何でしょうか。それは神様の裁きであり、また同時にそれは神様の救いの完成のことをイエス様はここでおっしゃっているんですね。それは今しばらくは、神様の時が満ちるまでは、一部の人たちには、ある人たちにはそれは覆われて隠されている、まあ、一部の人たちというのはイエス様を信じた人たちにはそれは明らかにされますから、でもそうでない人たちには覆われ隠されていますけれども、でもその時が来れば、神様のその時が満ちる時、全てのことは明らかになる、白日のもとにさらされることになります。そしてその時には私たちの主イエス様にある信仰が正しかったこと、反対に私たちを苦しめ迫害していた者たちの考え思いが間違っていたということが、主の前に、そして人々の前に、この世界の前に明らかにされる。だから彼らを恐れてはいけません。 まあ、そんなふうにイエス様は弟子たちを、そして私たちを励ましていると思うんですね。またイエス様はこの福音の奥義について27節、私が暗闇であなた方に話すことを明るみで言いなさい、またあなた方が耳元で聞くことを屋上で言い広めなさいと語りました。それはこの覆われているものが福音宣教の働きによっていよいよ表されるためですよね。また隠されているものがますます全世界に知られるようになるためであり、そしてついにその全貌がですね、イエス様の再臨によって全ての人々の前に明らかにされるため。この神様のご計画とこの福音の奥義について知っているということ、正しくそれを知っているということ、かつそれを信仰の拠り所とすること、それが迫害にまた困難に、そして心の恐れに打ち勝つ第一の秘訣だと思うんですね。神様のご計画について知っているということ、その神様のご計画にしっかりと心を留めていくならば、やがてその迫害が起こるということも、またその迫害の先には神様の尊い救いがあり、神の勝利があるということをもし知っているならば、私たちは迫害を恐れる必要はない。イエス様がここで最初に言わんとされたことはそういうことなのではないでしょうか。神様のご計画について目を留め、それを信仰の拠り所とすること、それが恐れに打ち勝つ第一の秘訣ですね。第2番目に28節ご覧いただきたいと思います。28節、体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりません。そんなものより魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい。私たちが恐れに打ち勝つために必要な第二の秘訣がここに記されています。それは本当に恐れるべき方を恐れるということなんですね。人は人を恐れるときに罪を犯します。例えばアブラハム、モーセ、ダビデ、エリア、みんなそうですよね。人に対して恐れを抱いたときに彼らは大きな過ちを何度か犯しました。例えばアブラハムは、エジプトのパロ、ファラオ、あるいはアビメレクに出会った時にですね、自分の妻があまりにも美しいので妻を奪われるんじゃないか、奪うために自分が殺されるんじゃないかということを恐れて、自分の妻なのに妹だっていうふうに嘘をついてしまって過ちを犯してしまうということがありますよね。またモーセも人々の群衆のこの自分に対する反応をいつも恐れている節がありましたよね。自分がうまく喋れないということを恐れたりして、また、エリアもですね、あれだけ大きな奇跡を行っていながらですね、イザベルでしたっけ、ちょっと名前と忘れしましたけれども、命を狙われた時に、恐れをなして逃げてしまう。ダビデもそうですよね。まあ、彼らが犯した過ちの多くというのは人を恐れたことによって引き起こされたものが少なくないんですね。けれどもイエス様はこの箇所で、体を殺しても魂を殺せない人たちなど恐れてはならない、そうおっしゃいました。そしてそんなものより魂も体も共に滅ぼすことのできるお方、つまり神様を恐れなさい、イエス様はここで言われたわけです。ところで皆さん、神を恐れるというのは具体的にはどういうことでしょうか。神様を恐れる、皆さんは神様を恐れてますかね。神様を恐れるというときに皆さんそれはどういう態度というか気持ちを表すものというふうに理解をされているでしょうか。神様を恐れるっていうのはですね、いわゆるお化けとかね、幽霊を怖がるように、神様を恐れる、怖がるということではないんですね。また立法主義的に神の裁きを恐れるということでもありません。神様を恐れるというのはどういうことかというと、神を恐れるというのはその主権を認めるということなんですね。聖書が教える神を恐れるということは、 神様の主権に目を留め、その主権を認めるということです。もっと具体的に言えば、罪を裁くということも、また、その罪を許すということも、罪をあがなうということも、これすべて神様の主権にかかっていることですよね。その神様の主権を認める、その主権に 100% 服する、それが神を恐れるということではないでしょうか。そしてそのように本当に恐れるべきお方を知ること、そしてそのお方を正しく恐れること、そのお方の主権を認め、その主権の前に服することは、実は私たちの心をですね、無用な不安や恐れから逆に解放してくれる、平安をもたらしてくれます。本当に恐れるべき方を恐れることによって、私たちは実は恐れに打ち勝つことができる。正しい恐れを持って、例えばサタンが私たちにつぶやく、ささやく偽りの恐れに打ち勝つことができる。恐れるべき方を正しく恐れることによって、私たちは恐れないものとして歩むことができる。これが第二の今日の御言葉の秘訣ではないでしょうか。続いて29節に目を留めていきたいと思います。で、29節、2羽のスズメは1羽サリオンで売っているでしょう。しかしそんなスズメの1羽でも、あなた方の父のお許しなしには地に落ちることはありません。またあなた方の頭の毛さえも皆数えられています。今日のビデオの、ね、方もこうやって一生懸命髪の毛数えてましたけれども、2羽でまず1アサリオン。1アサリオンというのは、そうですね、今の私たちのお金の価値にしたら、まあ1ドルとか2ドルとか、それぐらいの価値だと思います。つまりそれが2羽でセットで売ってるってことですよね。つまり1羽ではとてももう商売にならないということですよね。それだけ値打ちがないということを表しています。そんな小さな小さなスズメのこの1羽の命にさえも神様は心を止めておられる、そういうお方だ、イエス様はおっしゃるんです。さらにあなた方の頭の毛さえも皆数えられている、イエス様は言いました。まあ、中にはね、主よ、私の頭には数えるほどもありませんという方もいるかもしれませんけれども、イエス様が言わんとされたのはそういうことではなくて、私たちの肉体も私たちの命もですね、目に見えるものも見えないものも、この宇宙の果て、限りなくこの遠大な宇宙の果てまでも、そして、今のこのコロナウイルスではありませんけれども、人間の目にはとても見えないような、もうミクロのもっと小さな小さな小さな、そういう世界のものに関しても、あるいは人の心といったようなですね、質量を持たない、そういう本当に目には見えないようなものに至るまで、全てのものは神様の御手のご支配の中にあるということを言っているわけですね。31節、だから恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。ここに恐れを乗り越える第三の秘訣が記されています。それはこの天地万物の作り主、創造主にして、そして肉体も、私たちの肉体も命も、そして目に見えるものも見えないものも、そのすべてをご支配しておられるこのお方があなたに目を留めている。さらに目を留めているだけじゃなくて、その一人子の命を与えるほどにあなたを愛しておられるという、この事実に目を留めるということではないでしょうか。今年の暗唱聖句でもあるローマ人への手紙の8章を少し前の部分から35節39節には次のように記されています。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も 御使いも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他どんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。またもう一箇所、第一ヨハネの4章18節には次のように記されています。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。イエス・キリストの十字架はこの神様の愛が真実であること、本物であること、本当であることを私たちに証明しています。そしてこの神様の愛を信じること、この神様の愛に満たされること、そしてこの神様の愛に応答して生きることこそあらゆる恐れに打ち勝つ第三の秘訣であり、そして究極の秘訣ではないでしょうか。神様の、今日は神様のご計画について、福音の奥義について正しく知るということ、第2番目に恐れるべき方を恐れる、神様を正しく恐れ、神様のその主権に服する、主権に信頼するということ、そして第3にその神様がなんと愛する一人子を与えるほどにあなたを愛しておられる、私たちを愛し私たちに目を留めていてくださるということに心を留めるということ、この3つの恐れに向き合っていく、恐れを乗り越えていく秘訣をイエス様の御言葉から今日私たちは学びましたけれども、最後にもう一度ですね、今日の御言葉を拝読して、そして一言お祈りをさせていただきたいと思います。それでは今日の御言葉もう一度だけお読みします。日本語だけでお読みします。弟子はその死に勝らず、しもべはその主人に勝りません。弟子がその死のようになれたら十分だし、しもべがその主人のようになれたら十分です。彼らは家長をベルゼベルと呼ぶぐらいですから、ましてその家族の者のことは何と呼ぶでしょう。だから彼らを恐れてはいけません。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはありません。私が暗闇であなた方に話すことを明るみで言いなさい。またあなた方が耳元で聞くことを屋上で言い広めなさい。体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりません。そんなものより魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい。庭のスズメは1アサリオンで売っているでしょう。しかしそんなスズメの1羽でもあなた方の父のお許しなしには地に落ちることはありません。またあなた方の頭の毛さえも皆数えられています。だから恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、皆を覚え賛美いたします。あなたを信じて生きようとするとき、またあなたの福音を述べ伝えようとするとき、私たちは時にその相手の反応によって恐れをなし、ひるんでしまう弱さを持ったものであります。しかし主よ、どうぞ今一度私たちが恐れに直面するときに、あなたの約束されたご計画は成就してきたし、これからも必ずそれは成就するということ、その迫害、その苦しみ、その困難の先にあなたがすでに勝利を約束しておられるということ、そのあなたのご計画に私たちが目を留めることができますように、そして人ではなく主よ、あなたを恐れることができますように、あなたのその力の前に、主権の前にあなたを信頼することができますように、またあなたが私たちを愛しておられるということ、そのために主イエス・キリストの命を惜しみなくお与えくださった、その事実があるということ、神様どうぞ私たちが忘れることなく、この恐れに打ち勝っていくその力をあなたが豊かに私たちにお与えくださいますようお願いいたします。すべてを御手に委ね感謝し、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。